ドクターマーボーの
お日様広場、
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしています、ドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長と奥様恵子さんと一緒に、毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニック菅井雅彦院長、そして奥様恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今月もマーボー先生からゲストのご紹介をお願いします。
はい、今月のゲストは釧路地域生活支援センターの木村香織臨床心理士さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
この番組が始まってから初めての心理士さんのゲストということになりますが、心理士あるいは心理学ってこうよくこう聞くじゃないですか。よく聞くんですけど、心理士さんって何してるんですかっていうふうなことをもし僕聞かれてもよくわからないっていうふうにしか答えられないんですけれど、こう心理とかって心理学とかってどんなイメージあります？
心理テストのイメージですよね、うん、なんかこれとこれどっちを選んでどうみたいな、
そしたらこんなような性格じゃないですかとかそういう感じですよね、
はい、イメージとしては、
うん、自分のことをこうなんか見破られてるんじゃないかとか、そんなようなイメージとかあるとは思うんですけど、この心理師さんとかどういうような仕事であったりとか、そういうようなことから話を始めていきたいなというふうにして思っているのですが、木村さん、心理師さんっていうのは具体的にはどんな仕事なんでしょう？
やはり人がどんな状況でどんな行動を起こすのかとか、身体反応を起こすのかっていうのを心理学として学んでいくんですね、
うん、
でその一つとして、まあ、子どもの発達とかいろんな精神疾患のお勉強とかもしてくるんですけれども、そのような心理学の知識を使って、うん、何らかのこう経験とか事故とかをすることで気持ちとか、まあ、行動のバランスっていうものが崩れた方たちの心のサポートをするような仕事になります。
要はこう心理学を学んで、その心理学を患者さんっていうのか、まあ、気持ちに傷のあるような人たちのために何かをするっていう、うん、そういう仕事というふうにして考えていいんでしょうか、ね、
はい、まあ、一つにはそういう仕事があったりとか、まあ、発達心理学もやっているので、私のように子どものサポートをするような立場の心理師もいます。
子どもの心理師さんというふうなことを今おっしゃったんですけれども、心理師さんの仕事というのは守備範囲ってたくさんあると思うんですけど、どんな心理師さんたちがいるんでしょう？
まあ、子どもの発達全般を見るような方とか、それから病気、うん、例えば精神疾患でうつ病とか、うんうんうん、あるいは怪我をして高次の機能障害であったりとか、うん、お年を召して、認知症っていったような、うん、障害とか病気とかも対応することもありますし、うん、それから、不登校とかいじめとかっていうような何か嫌な経験をして、そこで少しこう前に出れなくなってしまっている状態の方の心のサポートをするような方もいます。
いろんなところでこう最近は心理学って言葉を聞きますもんね、うん、犯罪なんとかとか、
はい、
スポーツなんとかとか、
はい、
いろいろあるんですけど、こういうのもみんな心理学あるいは心理師さんたちの仕事なんですかね？
確かに最近はスポーツの方面で、例えばイメージトレーニングで心理学を入れたりとかっていうのもありますし、うん、警察の中に入ってプロファイリングでしたっけ、うん、っていうようなサポートをしている心理師さんもいらっしゃいます、うん、
こう心のことと、それから体のこととか、あるいは体で表現されることっていうのはこうすごくつながってるっていうことをやっぱり感じることは多いんですけれど、うん、
はい、
やっぱりそこのところ心理面の方から見ていくっていう、そういう仕事。
そうですね。
心理師さんっていう仕事なんですけれど、そもそもどうやったらなれるとか、あるいはどういうふうにしてなられたんですか？
はい、 私の場合は、まあ、大学大学院と心理学の勉強をしまして、うん、でその後資格を取るためにいろんな資格があるんですけれど、たまたま私は臨床心理士というのを選んで受験して受かったっていうような状態です。
いろいろな資格があるというのはどういうことなんですか？
いろんな資格が本当にありまして、まあ、業務の領域である程度資格名もいろいろあるんですけど、例えば子どもに関するところであれば臨床発達心理士、あるいは労働者とか企業であれば産業カウンセラーっていうようなものもあります、うんうんうん、それから心理療法アプローチの仕方によってなんとか行動療法士とかっていうような、うん、名前になって心理士のような形で動いている方もたくさんいて、かなりの数の資格があると思います、
うん、これから心理士さんになってみたいとかっていうそういう興味を持ちの子どもたちもいると思いますので、これからのお子さんたちも大学そういう専門の大学に行って、そしてこの心理士の資格を取るっていう形になっていくんでしょうか？
そうですね、実は今まで国家資格がなかったんですが、うん、2015年に法が成立されまして、今年第1回目の、うん、公認心理士っていう試験が実施される予定で、初めての国家資格になります、うん、で基本的には心理学のその公認心理士のカリキュラムを持っている大学大学院を卒業してから受験資格という形にこれからなります、うん、はい。
木村さんは臨床心理士ということなんですけれど、この臨床心理士っていうのは具体的にはどんな職種になるんですか？
臨床っていうふうについていますので、基本的にはやはり心のいろんな悩みとか問題を抱えている方がターゲットというか対象になるかと思います、うん、ただそれだけではなくって、臨床心理士としてはいろんなこう心理学的な知識を使って予防的なところもやるようにっていうふうに言われています、う
ん、木村さんはこの臨床心理士になろうと思ったのはなぜでしょうか？
ですね、もともとは人の行動にすごく関心のある不思議な子でよく観察してたんです。でいろんな人がいるなと、いろんな視点があるんだなとか、あるいはいろんな親子関係があるんだなとかっていうのを、うん、まあ、思春期ぐらいにすごく考える機会がありまして、これって人のことを考える楽しいなって単純に思ったので、それで大学で学べるところって探したら、うん、心理学なんだということで進んできました、うん、その時点ではまだ職業っていうふうには考えてませんでした。
もう純粋にこう知りたかったという、そういうことなんですね。
はい、
なんかね、その前に自分の心理っていうのを知りたいなとか、自分って何者だろうとか、どう思ってどう行動してるんだろうとか、
はい、
そういうのには興味ないんでしょうか？
全く興味ないことはないので、やっぱり自分自身を思春期の頃は悶々と考えたりもしてはいたんですけど、なんでしょうね、それは大学に入っていくと実際に自分自身を実験台にされることも多いので、自分の性格傾向だったりは、まあ、客観的に見ざるを得ないという体験をしました。
よくね、本屋さんに行くと、はい、よくいろいろこう書いてあって、この中からどんなふうにあなたは思いますか、感じますか、もう直感でまず言ってくださいとかっていうのあります。あ、好きでよく見てるんですけど、それも心理ですかね？
きちんといろんな人を分析して、トータル的にこの傾向があるとかってしっかり作られているものも中にはあるんですけど、うん、ちょっとそうでもないものも実はあります。
でも楽しいですよ ね、
楽しいですね。
友達同士でこうやって、はい、あ、私これだよとかっていうのをね、
はい、
まあ、そういうところから多分女の子って心理って学ぶ方多いんでしょうかね？
そうですね、
やっぱり女性が多い。
女性が圧倒的に多いです。
今は主に子どもさんに関わってるっていうふうなことだったんですけど、子どもの心理の方に興味が割と強くあったんでしょうか？
もともとはですね、思春期のあたり、中学生高校生あたりに関心がありまして、大学でもそのあたりを中心に学んだり研究してたんですけれども、たまたまお仕事からいただいたのが 子供だったんですね。はい、でも関連しているので、
子供に関わってこう心理師さんが登場するような機会っていうのは一体どういうようなケースっていうか、木村さんの今の仕事としてはどんなことが多いんでしょうか。
私が心理師として子どもたちや保護者の方と関わるのは、仕事が発達に関することなので、例えば、遊んでいてうまく関われませんとか、言葉がちょっと遅いんですとか、あるいは学業的な問題でちょっとなかなか算数が覚えられないんですとかっていう問題もありますし、あと学校生活がうまくいってない、例えば友達関係だったりとか、あるいは学校にちょっと行きにくくなったりとかっていうような問題が、相談内容としてきます、
ちょっと困ってるお子さんたちと接触すること多いと思うんですけど、まず最初にどんなことを大事にして関わったりっていうふうな形でいくんでしょうか。
やはりお子さんが抱えている問題をなくす云々とかっていうよりは、お子さん自身が、その子らしく楽しく生きるために、生活できるためにはどうしてあげれるかなっていう視点で考えるようにはしています、
そこがこう心理師さんが関わる大きな目的って言ってもいいんでしょうかね。
そうですね、
心理師さんがこう働いている姿を普通こう見かけたりすることがないのは、おそらく直接心理師さんと接触することっていうのがあまりないからだと思うんですけれど、心理師さんのところに相談にこう直接行くっていうふうなこととかってことはあるんでしょうか。
実は心理師は医療機関であったりとか福祉機関とかにこう所属していることが多いので、心理師が個人開業しているケースもあるはあるんですが、なかなか数としては少ないっていうのが状況にあります、もう一つはその心理師が所属している医療機関なり、福祉機関なり、場合によっては教育機関もあるわけなんですが、そこにじゃあ電話をしてすぐつながるかって言ったらまたそうではなく、そこの事情によって変わってきます、例えば医療機関であれば担当の先生がまず判断するということになりますし、福祉機関、例えば児童相談所さんになると窓口になる相談員の方がそこで判断してつなげてくれることもありますし、学校現場だとスクールカウンセラーという形で入っていることがあるんですが、お子さんが通っていればそこのスクールカウンセラーに直接訴えることもできますし、保護者の方がお話をしたいってなると先生から通してっていうことも可能です、
そうですね、私の方からもお願いしたいなっていうふうなことがあると、私からこうお願いするようなことだったりとか、あるいは保健師さんとか保育園の先生とか、そういうところから話が上がっていって、そして心理師さんにつながっていく、直接親御さんたちからこう来るっていうふうなものとはちょっと違う、
そうですね、
いうことなんですね、心理師さんとして木村さんどんなふうにこう仕事をして、日常的な仕事っていうのはどんなふうな感じで進んでるんでしょうか。
お子さんの悩みで主訴でいらっしゃれば、どんな主訴が保護者の方とか関係者の方がお持ちなのか、まず聞き取るっていうことをします、でその上で、お子さんの様子を見させていただくということで、実際に保育現場であったりとか学校現場に行って、その遊んでる様子とかお勉強している様子を見ることもあります、それともう少し詳しく見たいなという時には、ちょっとした検査をすることもありますし、お子さんとちょっとお話ししてどんなやり取り可能かなっていうのも見たりすることもあります、で場合によってはちゃんとおしゃべりできるお子さんにはお子さんなりの主訴みたいなのを持っていることもあるので、それも確認したりもします。でそれに基づいてお子さんの状態とかを分析して、それを保護者とか関係者にお返しするっていう形になってくるんですけれども、いろんな部分を整理してお話しする中で、ご家庭の役割とか保育園学校の役割とかっていうのをちょっと整理しながら、どうやって連携取れるといいかなっていうのを頭の中で考えながらお話しすることもあります、
見たり聞いたりこう聞き取ったりっていうふうなことが大半と、
うん、そうですね、うん、はい、う
ん、私今興味があったんですけど、あの保護者の方がこうお話しされるときとお子さんが話しされるときとなんか全然違うときってあります？
違うときはあります。
あります、
はい、
あ、じゃあやっぱり両方聞いてみないと
そうですね、
まあ、それぞれのこう思ってることが違ってて、
はい、
うまくいかないっていう場合もやっぱりありますよね。
もう今月はもう時間にあっという間になってしまったんですけれどここから先は普段お仕事されているこう子どもの発達関連のこととかそういったことでの具体的なお仕事のことについて引き続き伺っていきたいなと思っています。今月のゲストは釧路地域生活支援センターの木村香織臨床心理士さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。